ニッポン放送ポッドキャストステーション。
今週は爪をいじりながらの嘘ラジオだよ。今はどんなことをしているかというとですね、フレンチネイルなんだけど、生まれて初めてね、なんだっけ、こういう色分けっていうんですか。
そうですね。
今ね、ずっとねフレンチだったの。ここのところツアー中はガラスネイルっていうのにしてたんだけれど、で苗場もすぐあったから、衣装を問わず、苗場の時はもう白フレンチにしてたんだ。ガラスネイルっていうのはミラーネイルよりもさらにキラキラ光るやつで、シルバーだから衣装がどうなっても何にでも合うし、遠くからも目立つし、深海の街ツアーからずっともうそうだったんですよ。でさすがに2年半ぐらいそういうのだったから、苗場の時はね白フレンチにしたかな。それでもやっぱりいろんな何ポーズか服にあれするとどれにも合わなきゃいけないんで、そうだったんだけど、それが一段落して、でもねやっぱりフレンチって便利だねと思ってね、薄紫のフレンチにその後したの。そしたらそれもおとなしいんで、ちょっと外してみようってことで、今回はちょっとたまたま今着ているトレーナーが、私はインクブルーとかピーコックグリーンとかそういうのが好きなんだけど、それと蛍光イエローとかそういうのの組み合わせだったんで、ついついトレーナーに寄せて各色のフレンチにしてみました。
5色ですね。
5色そうだ、この高橋さんのセンスにお任せしてね。すごいセンスがいい人なんですよ。だから放置しておいても大丈夫。いちいちなんか注文をねつけなくてもやってくれるっていうことで、さてそういえばね、今年は桜の開花が思ったより遅かったみたいだけど、お花見した？私はしたよ。仕事を兼ねて、この間 FM の収録で、場所番組でも言ってるしね、私ご推薦の近所の東宝スタジオの構内にも入にも桜たくさんあるんで、外では仙川沿いに桜が見れて、地元の人しかほぼ行かないから、こんないいとこ言っちゃってどうかなって思いながら、その東宝スタジオの方は一応入場許可というか取らないと、普通に人が出入りしててもね、結構俳優さんたちとかもうろうろしてるからね。この間はいなかったけど、私は
ゴジラはいました。
ゴジラはね、その撮影所のスタジオエリアの入り口にはブロンズでね2メーターぐらいのゴジラがいたし、もっと前の外の道から入るところには壁画としてのゴジラとか、でっかいモスラとか、モスラ知ってる？モスラー、いやモスラーっていうのがね怖かったんですけどね。その時にお花見バッチリでしたよ。お天気のことなら任せてくださいって。その前の日は結構な雨だったし、 その日の後もぐずついてるじゃないですか。
雨がずっと
続いてる。そうそう、 ただ今日なんかね、あのこちらに来るときに家から公園の周りを車で走ってるって、平日でどんよりしてるのに結構人がいっぱいいたね。声出して大丈夫ですよ、高橋さん。親指だけ。
あ、口入れておいてください。
高橋さんはね、九段に住んでる。
個人情報やめてください。
あとね、あの個人情報に触れ、いろいろピースを組み合わせると、うん、場所とか特定できちゃうから、うん、白氷を踏むように言うんだけど、ここのね、ちょっとすぐ近くに、パン屋さんがあって、そこがなんかあるパンが有名なんで、買おうとしてね、うん、2回ぐらいもう売り切れてた。今日は買ったよ。あったんだよ、買った。でついでにね、いろいろ買っちゃって、初めてのパン屋さんだと、あれも試したい、これも試したい。私シナモンロールとかパンオレザンが好きで、あちこちの食べるんだけど、ここんちのはどうかなと思って、そういうのも買ったらすごい量になっちゃって、その入り口に紙袋あるでしょ、有料よ、紙袋。うん、それでなんだっけ、メール紹介するもん。長崎、違う、
これが一番
両方出していいですか。じゃあラジオネーム、よっこらせ。オールナイトニッポン聞きました。ゲストが高橋克実さんでびっくり。なんでだろうと思っていたら、昔嘘ラジオをピンチヒッターでやったことがあると聞いて思い出しました。あったあった、私も聞きました。すっかり忘れていましたが、20年の時を超えてのオールナイトでのゲストでしたが、何より驚いたのが、お二人が顔を合わせたのは初めてだったということです、ね、ひどいよね。いろいろな意味でびっくりしました。私は放送を聞いてから、車を運転しながら道沿いの看板を見るたびに克実さんのことを思い出してます、笑い。え、道沿いの看板って、高橋
バイトで、
ああそうかそうかそうか、バイトで看板を立てる、立ててた時期があると、うん、そうかそうか。この今メールのところに写真が貼り付けてあるんだけど、高橋克実さんのこれがなんか看板になって道端にあるのかなと思ってそうですね、前回の放送ではうちは浄土真宗でっていうお話だったから、ボールヘッドの人のことをコンプライアンス引っかからないように浄土真ちゃんと呼ぶことになったんですよ。それも聞いててくれたかね。初めての生高橋克実さん、素敵ですよね。さすがに売れてる俳優さん、売れてる俳優さんって、売れない俳優さん、かっこよくても売れない俳優さんいるのにとかって言って、いや、どういう純説なんだかなんか分かんなくなっちゃった。だから高橋克実さんはボールヘッドで、まあ浄土真ちゃんだけど、おかしくないっていうのかな、かっこいいのは稀有な存在、
うん、
放送でも言ったけど、ジャック・ニコルソンとかショーン・コネリーとか、海外だと何人かそういう人いるじゃないですか、うん、それがかっこいいっていう人の部類だったね、うん、日本で誇れる、うん、浄土真ちゃん、はい。マシャジ61歳男性。ユーミン様、ユーミンのインスタを拝見しました。浅野川線乗車と内灘周辺の液状化した街並みを訪問されてました。アカシアが車内で聞けることは、この街に生活して日常を過ごしている私たちには喜びです。私が小学生の頃、夏の楽しみは 両親と姉と一緒の海水浴、乗車した浅野川線の諸江駅で家族のおにぎりを忘れ、父が浜茶屋から取りに戻ったことを思い出しています。いやー、いいね、こういう具体的に地名が出てエピソードが来ると目に浮かぶようです。金沢では海の家を浜茶屋と言います。この電車に乗って内灘駅を下車して歩いて内灘海岸までの坂を上がり、坂から見下ろした一本道の両側に沿あったアカシアと海の青さを思い出します。本当にありがとうユーミン。いやー、アカシア見に行ってほしいよ、5月満開になったら。
この間の放送の反響もたくさんあります、
う
ん、
あ、そうですか、うん、はい、長崎市琵琶。毎年この時期 SNS やネット上で目にする旅立ちの記事や映像、島の多い長崎では離島からの旅立ちや別れのシーンがたびたびニュースになったり地元紙の記事になったりします。しかし特別な意味で今日の地元紙の一面を飾ったのが瞳を閉じて鳴る高校とユーミンとの歴史でした。なんと今年は瞳を閉じてが生まれ鳴る高校の愛称歌として歌い継がれて半世紀になるんですね。記事には半世紀経った今も島民に歌い継がれユーミン自身も大切に歌うこの曲は奇跡のように映るとありました。島の宝物は歌詞やメロディーを通じて感じるそれぞれの思いが次の世代へ確実に継承されていってるのですね。昨年ユーミンの50周年に続き瞳を閉じての50周年にも乾杯と叫びたい気分です。そうだよ、デビュー間もなく作った歌ですからね。今年あたりで50周年ということで、長崎新聞から抜粋した記事をここに持っててくれてます。春休みの初日の鳴るの港、この時期はターミナルから瞳を閉じてを流し見送るのが恒例だ。この日も離任する中学教諭や親の転勤で島を後にする児童らのため同級生や地域住民が集まった。出発時刻を迎えた長崎行きフェリーがゆっくりと岸壁を離れる。頑張ってください、元気でね、ありがとう。線上と結んだ紙テープが切れてもお互いに手を振り続けた。遠いところへ行った友達に潮騒の音がもう一度届くように、背後から響くユーミンの歌声が旅立つ人たちをそっと後押しした。おでも私もなる島に初めて行った時にその歌を作ってから10年経ったぐらいだったけど、本当に島を離れる時にそれはポンポン船、小さい船だったけれど紙テープというのを初めて持って切れるまで、うん、切れてそのテープの束がなかなか切れ、こう圧がかかるんですよ、何本も持たせてもらってるから。でもそれがとうとう切れて海の上に散った時のね映像が今でも残ってるっていうか、こういう大きい船でみんなが持って離れる時の
ずっと続いてるんですね、
ずっと続いてるんだね、
てるんですね、
そうだ ね、
す
ね。あ、それはテープが、あ、曲が、そう、そう、や、そうなのよ、うん、で島では住んでる人たちの数がどんどん減っているわけなんだけどね、うん、震災とかと一緒でそういう失われていくものがあってもずっとなんだろう流れ続けたり、記憶の中を流れたりってスクリーンを流れるものはあるね。はい、 ウソラジオはメールが命、送ってね。メールアドレスはウソアットマークユーミン .co.jp。 それからザ・ジャーニーツアーブルーレイと DVD が5月29日に発売決定。すっげえ特典映像もついてんだぜ。これまだね、私は見てないんですけど、早速見て、
そろそろ
最終版がそろそろ届くんで、見てまた感想を言いたいと思います。同じく5月29日にはチャリティーシングル「アカシア春よ来い」ニーナ・クラヴィッツリミックスも発売です。そんなこんなでまた来週。